弁護士放送
皆さんこんにちは、吉川です。
こんにちは、山本です。弁護士放送始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、暑いでございます。
暑いの苦手ですね、そういえば。
いや、どうなんですかね、うん、いや、別に嫌いじゃないですよ。いや、
吉川さんの出身地の岐阜、
はい、
死ぬほど暑くなってるでしょ、今。
なってるでしょうね。あ、今なってますね。
ニュース見ていると、うん、名古屋とか、うん、岐阜とかも40度ぐらいで、高知より暑いですよ。
いや、昔からでしょ、それ、高知より暑いのは。
あ、そうなんですか、うん、夏暑いんや。
熊谷、埼玉の熊谷か、うん、岐阜の多治見。
あ、多治見が暑いんですか。
暑いんですよ。結局盆地が暑いんですよね。
はいはいはい。
なので
山に囲まれてますもんね。
そう、山に囲まれてるんで、埼玉の熊谷も、うん、盆地が暑いんですよ、はいはい、京都も暑いはずです多分、う
ん、あ、京都はよう言いますね、冬は寒くて夏暑いって。
そうそう、うん、盆地は冬が寒くて夏が暑いんですよ、
はい、
だから海沿いは割といいんじゃないですか。高知とかカラッとしてない
カラッとしてないよ。その太平洋を通ってきたその湿った空気が、
はい、まあ、暑いわ。
四国山脈に跳ね返って滞留するわけですから、
はい、いや、まあ日本どこでも暑いのは間違いないんですけど、
電力不足ですからね。
そうですね、ニュースで見ましたけど、もう抜本的な技術開発をするしかもう日本の生き残る道はないのかもしれないですね。もうなんか無駄なことばっかりやってるような気も確かにするしますし。
無駄なこと、その太陽光パネルとかそういうこと。
まあ、太陽光パネル別に無駄じゃないんじゃないですか、うん、あれはなんか場所によってはいいと思いますよ。ご自宅の日当たりがものすごく良かいい人は、うんうんうん、結構夏とかは太陽、
まあ、空いてるスペースにね置くのはいいと思うけど、もう今森切ってやってるでしょ。それどうなんかなと思う。そのなんか二酸化炭素増やすために木植えましょうみたいな話があるのに、それ切り取って太陽光パネル入れちゃうとね。
なんか愛地球博の跡地をなんか伐採していつの間にか太陽光パネルが置かれてたみたいなニュースやってましたよね。そういえば、なんかそういうのあるのかもしれないですね。ただもうでも日本森林いっぱいあるんで、
はいはいはいはい、
大丈夫かなと思って。そんなことないですか。
まあ、この辺は全然専門家ではないですけど、はい、
ただ僕が昔も聞いたのは、森を守るっていうか木を作るなって伐採もしないといけないみたいですけどね。
間引きはせないかんよ。
そうですよね。その
森を健全にするためにはね、はい、でもその伐採っていうのは、
はい、
その辺全部刈り取ってそこに太陽光パネルを置くことではないから、ま
あ それは単に森をなくしちゃってるだけですよね。
そうそうそうそう。で、太陽光パネルってなんかね、氷が例えば今バンバン降ってきたりするじゃないですか。あんなんで壊れるし、はい、あとはあれ何年かで破棄せないかんでしょ。で、あれ作るにも二酸化炭素めちゃめちゃかかってるはずですから。
まあそうですね。だからちょっとごめんなさい、その太陽光発電を畑のようにやることがどこまで有益かっていうのはちょっとわからんですけれども、まあでも割とご自宅に太陽光をつけるのは場所によってはいいかなと思ってましたね。
なるほど。
はい。だからなんかやっぱりそうやってちょっとなんか技術で生きていくしかないんじゃないですか。給料が上がらないじゃないですか、で、これから物もどんどん高くなっていくと思うんで、
そうね、なるべくもうだから新しい仕組みを導入できないんだと思うんです。結局ハンコもようなくさんや。
いや、でもね、なくなってますよ結構ハンコ。
いや、減ってきてるけど、はい、もうやめるんやったら一気にやめた方がいいんですよ、あんなもん。
まあそう、
全部サインできるんやから、もう明日からやめましょうで、そんなこと絶対要せんじゃないですか。日本ではすごく現役のファックスは、
はい、
アメリカの産業遺産博物館にも今展示されてるらしいんですよ。
はははは。
あれもだって、そういうローテクしか使えない人がいっぱいいて、
なるほどね。
その人をベースに社会を構築しないといけないから帰れないんやと思うけどね。
だからそういう無駄な仕事を減らして、給与を増やせればいいんでしょうけど、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
なかなかそう進まないんで、
はい、
みんなで節約して生きていくしかないかなっていう。
最悪やん。そっち。
だって、
もう完全に、ハンコとか明日からやめれるで。でそこをサインにしましょうで決めたら、もう 一気にいらんなるで。
でもどうなんですかね。それ知って仕事なくなるじゃないですか。いっぱい効率化すると。
ハンコ屋さんってこと？
まあじゃあその別にもハンコだけの問題に今フォーカスしてますけど、うん、まあいろいろと無駄を省いていくとそうなるじゃないですか。うん、
でもそれは無駄なんで、
うん、
無駄を省いたんでしょ今。
だから本当は、うん、そう無駄を省いて競争できる社会にして競争力を高めなくちゃいけないんですけど、うんうんうんうん、もうそれ何年経ってもできないじゃないですか。
だって無駄を省いてないから。
そうだから諦めて。もう無駄なことをやって節約して生きていくっていう。もうそう、だから頑張ってる人は無駄に仕事をやってる人のために頑張って。で、その代わり日本で頑張ると外国ほど稼げない。で、なんでかちょっと無駄なことをやる人のために。
いや、だからそれでモチベーション上がらないですよね。
もう諦めるしかないのかなとか。い
や、本当にそう思うわ。
思っちゃい、うんうん、だって、ちょっと前見ましたけど、大学の初任給はやっぱり二十数万らしいですよね、
うん、
日本。
大学の、大卒の
大卒の、
うんうんうん。変わってない、俺のとか。
そうなんですよ、うん。だから今、アメリカとかって50弱とかぐらいなんですよね、うん、初任給が、うん。だからもう、倍ぐらい違うわけですよ、
うん。
だからアメリカの人から見た場合、うん、ちょっと日本ってなんでこんな給料少ないのっていうか。
しかも円の価値が下がってるんですよ。
うん、いや、だから俺らは無駄なことを、やる人がいるから、そのために頑張って働いてるんだよっていう、なんか、そういう思いにするしかないのかなと。はい、でも確かに無駄なことやってる人は、もしかしたらその仕事がなくなったら生きていけなかった、出てくるかもしれないんで、
うん、
まあこれもこういう仕組みもありなのかな、みたいな。
それは、吉川さんは今満足する給料をもらってるからだと思う。
僕はまあ給料じゃないですけどね。
あ、そう、はい、まあだから報酬がね。
はい、
まあ。満足するものを手に入れてるから、
そういう。常に日雇いみたいな。
上から目線で雲の上から下界を見ながら言ってるからそういう気になるんやと思う。
そう
で。爪に火に飛ばして生きてる僕としてはもう責任する問題ですから。
うん。まあね、でもちょっと疲れちゃいますよね。でもその制度を変えようとかってなると。
うん。
はい。まあ、今日はそんな難しい話ではなく、
はい。
どうすかっていう話で、
うん、
最近アダルトビデオ見てますかっていう。
はいはいはい。最近ね、僕 VR ゴーグル買ったんで。
ああ、はいはいはい。
もう VR 一本ですね。
あれ、正直言うと、
うん、
アダルトでも、
うん、
そもそもなんか VR を見たことがないんですよ。
はいはいはい。
はい、オキュラ
なんか。オキュラス。
オキュラス。
うん、あれ、メタとかいう名前になったけどね。
あ、そうなんですか。うん、あれ、ちょっと前に流行って、一回買おうと思ったんですよ。はいはいはい、じゃあなんかずっと売り切れて、買えなくて、
うん、
もうそのうちなんか興味をなくしてしまったっていう。はい、いいんすかあれ。
うん。
ああ。
すごいで。
その、アダルト的な意味でいいってこと？
アダルトもいいし、
はい、
僕、ほとんど入れてないですけど、
はい、
アプリを。スーパーホットっていうすごい面白いゲームがある。
ああ。
なんか、時間を止める能力者みたいになって、
はい。
なんか敵がいっぱい出てきたやつを斧投げたり、
はい。
銃で撃ったり。自分が動いてるだけ、時だけ、時間が進むんですよ、
はい。
だから本当に時間止めながら、
うん、
その、映画に出てくるような、もう何やったらディオのスタンドのワールドを使ってるみたいな感じのゲームができるやつがあって、これはすごい面白かったです。で、もう一つが、Google ストリートビューの中に入っていって、
はい、
そこにいるかのように見れるやつがあるんですよ。
へ
ー、これ見てたら僕、自分見つけたんです。トリートビューの中に。
あれ、何でしたっけ？僕、あれ？
そう、吉川さんに自慢のために送りました。
はいはいはいはい、
これ見てって言って。
そうですよね。うん、めちゃめちゃ映ってましたよね。ああ、そうなんだ。あれ、なんか、要するに歩いてるみたいになるってこと？
なります。
で、高知歩いてたんですか？それで。
いろいろ見てたんですよ。いろんなところ。で、世界中どこでも見れるんですよ。
あ、
だから、ベネチアの中の、ここに行って。で、僕、VR 酔いするんですね。
あ、酔っちゃうんですよ。まあ、なんとなくありそうですね、それはね。うん、
ただそれ酔わないように今なってる。ぬるぬるゆっくり動いていくバイオハザードとか多分僕酔うんですけど、
はい、
そのバイオハザードも酔う人のためにワープするように。
はいはいはい。
で、その Google のストリートビューの中に入るやつをワープする感じで、ずっとちょんちょんちょんちょんっていけるんで、もうその場にその場にいるかのような感じで見るのは楽しい。
ああ、そうなんです
ね。あともう一つは、DMM。
はい。
さんのサブスクで VR を見てます。
はいはい、アダルト。
アダルト。
アダルトはごめんなさい、ちょっと下世話な話になってますが、
うんうん、
その なんていうか、
うん、
単に立体的に見えるってこと？
そう。二種類あって VR の中で見るときに、はい。例えば、Netflix VR で見れるんですよ。Amazon プレイも見れるんですよ。見れるけど、普通の、その、VR に対応してない動画だと、あれです。すごい大きいスクリーンがある劇場に一人で座って見てる感じなんですよ。
うんうんうん、
ただその VR 対応の、例えばアダルトビデオとか中に入り込めるやつは、本当に 3D でそこにいるかのような感じ。
へまあやっぱりでもそっち方向にいろいろ進んでいくんですかね。そういうところで買い物ができたりとか、そういう。
うん、まあ今そういう風にね、旧 Facebook のメタですか、
うん、
は進めていってますよね。
なんか意外と売れなかったのかなって思ってたんですよ。その VR ゴーグルとかって。うん、まあちょっと一手間あるじゃないですか、
はい。
だからどうしてもどっちかというとなんか動画見ようと思っても、うん、もうむしろスマホで見る人が多くて、
うんうんうんうん、
なんかその一手間がやっぱりハードルが結構あるのかなとか思ってたんですよね。
うんうん、まあ、ゴーグルもまたでかいですからね、ちょっと重いですよね。それでも、昔 VR ゴーグルってめちゃめちゃ高かったのが、はい、今もう2、3万で買えるんですよ。
ああ、そうなんです
か。で、2、3万で VR ができるっていうのは、もう、すごい時代になった。ここ数年で。だって本当に機器が高かったから、昔はそのなんか VR 専門の施設とか行かなかったら、できなかったぐらいのものが、10万円ぐらいで買えるようになって、その時に、一気に広まったんですけど、そっからちょっと時間が経って、もう今2万、3万で買えるようになったんで、それで VR で遊べるっていうのは、結構すごいことだと思います。
そっか、Google ストリートビュー、あれ、連動してるっていうか、アプリであるんですね、その VR の。
そう、なんかね、Google が出してるところじゃないやつ、サードパーティーなのかな、あれ。が、有料のアプリを買わないといけないですよ。でも、その数百円ですわ。それ買ったら Google の多分データが使えて、そこ入っていける。
Google ってストリートビューもあれば、何でしたっけ ?Google Earth ってあるじゃないですか。あるんじゃないですか。あれって結構、だいぶ前に出たサービスで結構画期的だってなってたんですけど、なんか前聞いたのが結構他のサービスと連動がすごいしづらいらしくて、で、なんかいろいろ使えそうじゃないですか、あれって。なんかあれを使って。なかなかそこに、それを Google のサービスを使ってなんかやるっていうのが技術的になんか難しいって聞いたことがあったんで。
あ、けどストリートビューなんじゃないかな、あれ。
単にストリートビューを見てるだけっていうこと。
だから そこの中に入り込んでる感じで見れるんで全然違います。だから360度見渡せるから。
ああ。
だからそこの、やっぱ没入感だと思うんですよ、VR って。
はいはいはい。
錯覚するからやっぱ人間は、あそこにいるっていう感じで、はい、それが楽しいと思う。そのストリートビューで例えば景色を見るっていうのはベネチアの景色、
はい、
ロンドンの景色とか、まあ見れるじゃないですか。それがそこにいるかのように見れるのが、すごい面白いです。
なるほどね。
AV もそう。
はい、
そこにいるかのように。
きちんと AV は、その適正な、サービスを使って見ておられると。
はい。サブスクやってます。
あ、それはご立派です、本当に。ただちょっと、ね、ご立派な、根本さんにちょっと、冷や水を浴びせるような話があるじゃないですか。
今ね、法律が変わりましたから、ね。
はい。6月に法律が変わって、
うん、
AV、いわゆる AV 新法って法律ができました。
はい。
まあ、皆さんご存知というか、ニュースとかで聞いたことはあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、要はだいぶ前の弁護士放送で、成人年齢引き下げますよって話をしたじゃないですか。
はい。
で、あの時に、今までだと、18歳、19歳の方は、取り消し権っていうのがあったんで、例えば、まあ、AV に出演契約をしたとしても、
うんうん、
その未成年であることを理由に取り消せれたと。
うんうんうん、
でところが、成人年齢が、引き下げられて、うん、18から成人になっちゃったんで、うんうん、18で AV の出演契約をした場合に、
うん、
未成年を理由に取り消せないじゃないかと。
うん、
そうすると、やっぱり18、19という、
うん
まだ、まあ、その考え方がちょっと新しいか分かんないですけど、正常な判断ができない場合もあるような状況を付け狙われて、
うん、
性的搾取をされてしまうのではないかという懸念が生じて、
うんうん、
もう急遽、
うん、
AV 新法っていうのが、
うん、
立法化されたという経緯です。
はいはい。18歳に判断能力があるから、 成人年齢引き下げたんで、はい、こんなもん議論するようなことでもなかったんですけど、で議論していくうちになんかすごいいびつなものが仕上がってしまいましたね。
まあそうですね、だからきっかけはそこだったんですけれども、うん、結局まあできた AV 新法自体は別段その18、19の方を保護するような法律という体裁ではなく、うん、もう年齢関わらず、うん、まあ、AV に出演する方の権利を保護しようっていう法律になってるっていうところですかね。はい。で、今だと YouTube とか、Twitter とかで、うん、その、男優さん、女優さんとかが、うん、割とこう、意見表明する場があるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、YouTube とか見てると、うん、まあ、今、収録してるのが7月なんですけれども、はい、ちょっと今後どうなるかわからないですけど、6月に法律ができて、うん、で、もう7月の撮影がなくなってしまったとか。
うんうん、もうバラシになったって、はい、よう出てますね。
もうこれ本当かどうか知らん、わからないところではあるんですけど、うん、なんかそんな話も出てきてるんですよ。う
ん、そう、特に、この条約のない、条約やないわ、こんなんでしたっけ、法律、
はい、
の内容今から詳しく説明していただけるでしょうけど、結果、複数人の女優さんが出てくる作品を撮るのがすごく難しくなったから、僕 VR ではそれが好きなんですよ。
まあ、
いっぱいの人に話しかけてほしいから。
なるほど。
それが減るっていうのはもう大ダメージです、僕は。
大ダメージですね、確かに。
うん、その条文上、はい、まだ一人の女優さんで撮る作品はいけるかもしれないけど、はい、うん、5人とかいたら、うん、もう管理めちゃめちゃ難しくなりません？
そうでしょうね。だ実は、6月に法律できるじゃないですか。うん、それより前に契約した、
はい、
出演契約自体はこの新法を適用されないんで、うん、だから例えばそれ、6月より前に契約してて、7月に撮影ありますよってなった場合、うん、別にまあ、その撮影自体は新法適用対象じゃないですね。
でも、その実際のその現場でやってる中で、全部段取りして、で、最終的に契約書にサインするのって撮影当日だったりするらしいんですよ。うん、まあ、業界によってはそんなもあるみたいですからね、うん。なんか出版の業界も結構それに近いみたい。なんかいろいろ進んでいって、うん、最終的に本出すっていう段階で契約する。うん、まあ、業界によってその決まりあるじゃないですか、うん。弁護士さんから見たら一番初めにね、作業取り掛かる前に契約せよっていうのが、はい、まあ、筋かもしれんけど。でも、今まではちゃんと自社でルールがあって、うん、適法でやってる会社がですよ。
はい。
で、全部段取りして、スタジオ用意して、カメラマン用意して、音声さん用意して、監督さん用意して、ほんで女優さんのブッキングもして、全部やってから、契約は、もうその時、朝来た時に書いてもらって、ほんで撮影しましょうってやってたと思うから、結局契約してないんやと思うんですよ。
はい。
だからバラシになったんじゃないですか？
そうですね。はい。なので、まあそういうこともあるでしょうし、結局、僕もだからこの業界のことがわからないんですけど、その適正にやってた業界の方は、やっぱり結構重く受け止めてるっていうか、うん、これは大変だという状況になっちゃったんで、うん、まあ7月は確かに適用されないのかもしれないですけど、うん、もうすごい大変で、契約書類は全部見直さなくちゃいけないし、うん、今言ったようにやり方自体を変えなくてはいけなくなってきてしまうっていうところで、
うん、
まあ、撮影が飛んじゃってるのかなというふうには予測してます。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、どういうふうに変わったかをちょっと説明していただいていいですか？
はい。まあ、今回は、結局目的としては、うん、出演者の方、
うん、
アダルトビデオに出演してる方の、個人の尊厳が重んぜられる社会を形成したいということで、
うん、
で、間違いなく、出演者の方の権利は、この、法律だけ見れば保護されてると思います。ただ、うん、まあ、それが結果として、その、アダルト業界で稼いでいくときにいいことかどうかっていうのは分からないですけれども、うん、その、保護はされてる内容にはなってるかと思うんですけれども。う
ん、でも結局、今の時点では、女優さんも言ってんのは、これからできたおかげで私の仕事がほとんど飛んで、
はい。
ええことなかったっていう。
人もいるので。
人もいるって、それ以外はあまり見てないですけどね、僕は。これによって良かったって。まあ言ってる女優さん、一人も見てないですよ、僕は。ツイッターとかで。
いや、というかですね、うん、まあ、要するに、さっきの話じゃないですけど、まあ、やっぱりこれ、無駄が増えるんだと思うんですよ、これ、やることがいっぱい出てきて。
さっきの話っていうのは、前回の。
いや、あ、そう、これ、今日話さなかったかなっていうか、 今までそのもちろん適正に権利侵害がないようにやるべきだと思うんですけど、うん、それにあたっては結構オーバースペックな結構法律になってる部分があるような気がするので、
うん、
無駄なところがやっぱ増えてきてる気がするんですよ、
うんうん、
でそうするとまあちょっと今説明した方がいいかもしれないですけど、信頼できる人にしか多分依頼ができなくなってくる、プロあの作る側としたら、だからあの依頼される人はすごく依頼されるんじゃないかなって気がするのと、
うん、
あのまあ費用も高額になるんじゃないかなって気もするんですよ、もっと
ギャラが？
ギャラが。
うん。
っていう可能性もあるんで、で、ただ、出れない人がいっぱい出てくるのかなと、
うん、
っていう可能性もあるかなって気がするんで、うん、ちょっと、この法律だけ見てしまうと、
うん、
確かに嫌だったら取りやめたり、もうやめてくれとかできるし、
うん、
あの契約前にはきちんと説明受けられるし、それだけの意味で言えばいいんですけど、それによって業界が。確か
に、この法律ができたことによって、一本目の単価は絶対下がりますわ。昔はデビュー作すごくギャラを積んでたかもしれんけど、うん、実績がない人だといつ契約解除されて、
はい、
作品売れなくなるかはどうか分からなくなるから、
いや僕ねギャラ上がる可能性あると思うんですよ、
1本目、
はい、1本目も2本目も3本目も、
いや1本目安くて2本目安くて5本以上出てるやつはもうそれはもう大丈夫やろうから、あの、ギャラ。
その考え方もある。ちょっと一回説明した方がいいですね。
そうですね。これもうみんなもう知ってるもんやと思って僕ら話してるってこと。どういうふうに変わったか
も、まずは。そうですね。だからまあじゃあ、まあ、今そういう目的を、うん、がある中で、うん、じゃあ、その、出演者の性をめぐる個人の尊厳を重んぜられる社会にするにはどうしたらいいんだっていうことで、まず、その、契約締結するときには、必ず書面を作りなさいと。うん、
はい。
まあ、口頭でも契約はできるわけなんですけれども、うんうん、出演契約は必ず書面で作れっていうふうになって
ます。これだから適法メーカーは絶対やってる。
まあ、そうかもしれないですね、うんうん。で、書面の交付もしてくださいということと、
はい、
あと、撮影については、まあ、契約書面作るじゃない、渡すじゃないですか。
うん、
それはまあ、1ヶ月間に、以内に撮影してくださいということと、
はいはい、
まあ、安全に、配慮するとか、まあ、それはまあ当たり前のことかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、事前にきちんと契約内容を確認する。
はい。
で、意に反する性行為を拒絶できるようにする。
うん。
っていうようなことがあります。
はい。
で、撮影終了するじゃないですか。
うん、
で、公表できるのは4ヶ月ごと。4ヶ月間の公表禁止を設ける。うん、そこで、まあ、出演者の方に考える機会を与えるってことなんだと思うんですけど、はい、そういう内容になっています。
はい。で、あと。5ヶ月寝かして熟成させないかになったんですね。
そうですね。はい、あと、これが一番大きい、よく言われてる話なんですけれども、解除権っていうのが認められています。
うん
うん、で、まず、解除に関しては、
うん、
すべての AV 出演契約者は公表後1年間は無条件で解除ができます。
ここですよね。だからすごく。
はい。で、ちなみに、今回の法律施行から2年間は特例で、うん、公表後2年間は解約できますよってなってます。う
んうんうん、だからメーカーのリスクがすごく増えたのが、
はい、
例えば吉川さんを新人 AV 女優として、
まあ、女優じゃないですけどね。
女優さんとしてね、まあ、ちょっと、
はい、わけわかんない。
女優の心で聞いてください。
わかりました、はい。
撮影しましたと、
はい、
僕が監督として。ほ、は、ん、い、で、まあ、サインもしてもらって、4ヶ月、はい寝かせますと、
はい。
その4ヶ月の間に吉川さんがやっぱり僕の乳首を世の中に晒すの嫌やって言い出して。
まあ、思うかもしれないです。
思うかもで。そこで拒否できる。
はい、
だそれは僕がもう、出した費用を回収できなくなるじゃないですか。はい、制作費が回収できなくなるんですよね。うん、吉川さんに払ったギャラはもしかしたら何パーセントかで変化されるとかはあるんでしょうけど。
説明しますと、まず公表後1年間無条件で解除なんですよ。
うんうんうん、
だから別に、なんか、説明受けたことと違うことやられたとか、
はい、
ギャラが間違っ、説明と違ってたとか、
はい、
そういうことなくて、うん、単に嫌になっちゃったと。
はい、
乳首 見られたくなくなっちゃった、
うんうん。
っていうだけでいいんですよ。
はい、
別に、理由、無条件だから理由ないんで。で、解除ができる。っていう、う
ん。だから医薬金とかの設定もできない
んです、ね、医薬金の設定もできないんですよ。
なるほど。
で、ただし、現状回復義務は書いてありますので、
うん、
受け取った報酬は返さないといけない。
うん、はいはいはい。
その代わり、医薬金とか損害賠償義務はない。
要するに。だから僕が設定した監督さんであったり、スタジオであったり、カメラの費用とか、編集の費用とかは、 もう蓋しなくていい
と。そうです、うん。で、さっきの通り、ごめんなさい、ちょっとさっき1ヶ月以内って言ったさっきの通り、契約作るのに契約してきちんと説明して、
うん、
説明しなくちゃいけないところだときちんと説明してサインしてもらって、うん、で、1ヶ月間寝かせた後、撮影ですよ。
4ヶ月でしょ？
いや、撮影が1ヶ月寝かせた。
あ、なるほど、なるほど。
あと撮影で。
はい。
で、さらに4ヶ月寝かして、公表ですよ、
うんうんうん。
で、ようやく公表できたら、
うん、
もう解除ができるっていう、恐ろしい、
メーカーとしてはね。
はい。法律に、
まあ、ちゃんと守ろうと思ったら。で、これ守らないところとかが出てくるよね。
というか、で、あと、
うん、
結局今、適正 AV のか業界は、真面目にこれやってるから、撮影が飛んだり多分してるんだと思うんですよ。
うん、
俺、今聞いたら結構大変じゃないですか。
うん、
で、例えば、1ヶ月間の撮影の禁止ってことは、
うん、
当然撮影前に性病検査、コロナ検査とかするじゃないですか。
はい、
で、そこでアウトだったら、
うん、
じゃあ次、1ヶ月後の説明、次他の人呼んでくるのにあたって、うん、またさらに1ヶ月伸びるわけじゃないですか、撮影が、そこでやっていくと。で、そうすると、なんか予備ももうブッキングしなくちゃいけないのかもしれないですし、
うん、
まあ、この人がダメになったら、じゃあこの人、1ヶ月前にきちんと契約しとこうとかですね。だからもうなんか、ものすごい、これ、契約書類作るの大変じゃないかなって気がして、
うんうん、
すごい難しいなっていうふうには思います。
はい。
で、あとは、さっきの通り、ただお金は返す必要があるんですよ。
うん、
で、そうするとやっぱりなんか僕が思ったのは、そのもう信頼できる人としか、契約できないなってなった時に。
うん、だからその、初めての人っていうのは、その辞めるって言いやすそうじゃないですか。
でも逆に言うと、うん、報酬をたくさん払ってるから辞めづらいってのもあるじゃないですか。報酬は返さなくちゃいけないんで。
なるほど、はい、その考え方か。なるほど。
やっぱりで、ビジネス上の信用っていうのはやっぱりお金も一つだと思うんですよね。
はいはいはい、
信用の中の。
確かにね。
そんな、少額しか払ってない人がこっちを信用してくれるかって問題もあるんで、
うん、
こっちもあなたのことは信用します。
うん、
まあ、帰ってはくるんで、その方が。じゃあもういっぱい払うからっていうやり方になるような気もするんですよね。
うん、
でも、
ってことはやっぱり流通量が減るね。一本あたりのコストが高くなると
思う。だからなんか、わかんないです。この契約書を前提に、業界をどう制度設計すればいいかっていうのは多分まだ誰もあんまりわかってなくて、
うん。
で、そうするとなんかもう少数制であるしかないのかなって気もして、
うん、
まあ、つまりもう1ヶ月前に、この1ヶ月間体調管理をバッチリできるプロで、
うん、
そんな解約なんてことを言わないような、
うんうんうん、
ぐらいきちんと分かってて、
うん、
だからこっちもこんだけフィーを払えるんだっていう、
はい、
なんか信頼関係でやるしかないんじゃないかなって、うん、だからすごい業界が研ぎ澄まされていくような気持ち、う
ん。いや、そこで、だから僕が好きな複数女の子が出てるやつが難しくなるんですよ。だってその、女優さんが5人出てて、1人がもしダメって言ったら、もうその作品出せなくなるんでしょ？そこだけ消して出せんの？
そこもね、わかんない。でも多分消したら出せるんじゃないですかね。
うん、ものすごい違和感のある番組な
の。どんどん消えていくっていう人が、初めた時4人ぐらいいたのが、だんだんいなくなっていくみたいな。なんか
肌色のなんかマネキンみたいなやつが増えてきたなっていう。
っていう。でね、うん、そこもね、僕もちょっと法律を見たんですけど、
はい、
ちょっとね、わかんないんですよね。その辺がどうなってるのか。
うん、
だから今後、どういうふうに、で、結局、その、AV 新法なんか出演者がですね、
うん、
性行為、映像制作物への出演をし、またはしようとするものって書いてあるんですよ。
うん、
で、性行為、映像制作物というのは、要するに性行為にかかる人の死体を姿形を撮影した映像並びに、これに関連する映像及び音声によって構成され、っていうようなことが書いてあるんですね。
はいはいはい。
で、この、性行為映像制作物の中には、性行為にかかる人の死体を姿形を撮影した映像が入ってて、
うん、
で、これは性行為にかかる行為をしてる人だけなのか、そこに映り込んでるエキストラも入るのか、これちょっとどうやって読むんだろうな、という。で、その性行為映像制作物の、その、要するに性行為をしてるところに、エキストラで出演してる人、
うんうん、
もうその性行為制作物には出演はしてて、
うん、
で、そうすると、その、さっき言った出演者っていうのは、うん、性行為映像制作物への出演をしてる人なんで、
うん、
性行為を出演してる人とは書いていないので、
はいはいはい、 だから通行人のエキストラとか。
いやだからこれ。
電車に乗ってるやつとかで、エキストラいっぱいいたりしますから、そのうちの一人が、俺は出してくれないでくれ、とか。
そうなんですよ。で、解除権自体は、出演者は任意に、書面または電磁的記録により、うんぬんかんぬん解除することができると、出演契約を解除ができるってなってるんですね。
はい、
だからまあ、解除する契約自体は出演契約自体だけなんですけど、その出演契約を解除してしまう。エキストラもなんかこれと解除できるような気もするんですが、
なるほど。
で、エキストラが解除してしまった場合、その出し、どうしたらいいのかなっていう、ところもなんかあるような。まあ、もしくはエキストラこれ入らないって読むのか、まあ当たり前の、これはまあ性的な行為をしてる人のみが出演者でしょうというふうに解釈すべきだっていうふうに読むのかもしれないんですけど、まあそうであればまあ別にエキストラの方は、まあ嫌だとは言えないのかもしれないなっていう。
まあけどこの業界はその知る男優っていう。
じゃあそれ、なくなるって言ってますよね、だからね、もうね。知る男優さんも。
そうなんや。ああいう作品はもうなくなっちゃうのか。
だって、その、10人も20人も出てきたりしたらもうわけわかんないし、
はい。我々の友人である和田虫蔵さんはその現役でやられてましたけどね、昔。
昔ですよね。だし、あれも多分
物件。現役でやられてたって、その言い方おかしかったね。昔
昔現役やったと。昔やってたと。昔やってたと、単純に。だってそれも1ヶ月前から呼ばないといけないわけでしょ。で、知る男優さん間違いなく出演者になると思うんで、
はい、
解釈関わらず。だから、それもどうするんだろうっていう話もあるのと、で、あと、例えば、その男優さんと女優さんがいて、
はい、
さっきの言った出演者は別に性別で女優に限定したわけじゃないんですよ。
はいはいはい、
だから男優も、出演者になると思うんですけど、で、その、男優さんが解除した場合、で女優さんは、フィーは返さなくちゃいけないのか、報酬は返すのかどうか、現状回復。まあ、ただ、出演契約は男優さんしか解除しないから、女優さんの方は解除されなくて、返さなくていいのか、そこもちょっとよくわからない。
なるほどね。そうか。それ逆に女優さんが解除した場合でも、
はい、
男優さんとしてはね、
いや、だから溜まったもんじゃないですか。もしそれ返さなくちゃいけないんだったら、本当に信頼してる人しかできなくないですかって話で、
はい、
なんかそういう、なんか本当に研ぎ澄まされた中でやるしかないのかなっていうような、
いや、だからこんなことして、正規メーカーがですよね、法律をその守りながら、遵守しながらやるようなメーカーに多大なコストかかるようになると、はい、だってこれブラックマーケットもあるの知ってるでしょ？あるじゃないですか。その、個人で撮ってインターネットでアップしたりとか、はい、もう、そういうプラットフォームがあってやれてるから、そっちに行って、そこなんて今までの契約書すらやらずに、
はい、
すごいやばい内容で、
はい、
ね、しかもモザイクも入れずにみたいな感じでやっていくところが出てくるんじゃないかな。
そうですね。だから、出演契約が飛んでるのは適正にやってるところだけで、その適正にやってないところは気にしてない可能性もある。
はいはいはい。今すでにね、適正にやってないところあるでしょうからね。
あるし、で、結局、そういう、もう海、インターネットの力で海外の違法サイトの存在っていうのは、皆さん知ってるわけで、もうそっちに流れちゃうっていう可能性が結構あるじゃないかっていうところかもしれないですよね。
で、AV 業界って結構その自分らで、女優さんであったり働き手を守るために、自主規制でいろいろかけてですよね。
はい、
だから昔は、今までこの法律ができるちょっと前ぐらいも、
はい、
女優さんがもう私の作品公開しないでくださいって言ったらもう取り消せるようになってたんですよ。
はいはいはい。
そういうふうになんか、業界では健全になるように努力してやってたのに、はい外側からですよね。なんか女優さんの権利を守るとかいう、なんか、言い方で、業界が困るようなことをやってるのは、なんか、なんでそんなことするんやろうと思う。
まあ、確かに、その、一度、その、なんて言うんですかね、その性行為を、その世に 映像として出てしまうっていうことが、うん、なんていうかそのやっぱりある程度その影響があることだっていうのは事実かなって気がするので、うん、まあそれをなんかこう少しでもコントロールできるっていうことは必要なのかもしれないんですけど、
はい、
僕が思ったのはパッとこの作の条文を見て、うん、どうやってこの構成したらいいのかなっていう、うん、ビジネスとして、うん、だからちょっとわからないような感じがあるんで、
うん、
でさっきの通り複数プレイの時に、
うん、
まあ性行為である以上複数っていうか最初ユニット二人、まあ一人もあるのか、まあ一人もあるかもしれないですけど、二、うんうん、人だとしたら、どっちかが辞めたいってなっちゃうという可能性があるし、
はい、
それこそ 4P、5P と人が増えていくにあたって、
うんうん。ファン感謝祭とかになったら10人とか20人とか出てくるよ。
お前ファンじゃなかったんかいみたいな、ね、話になってくるわけじゃないですか、そう、後で会長とか行ってきたら。
はい、
だから。
いや、ファンが出るわけじゃなくて、ファン感謝祭で、バスツアー行ったりするからね、
はい、
あの、
でもそれファンも出演者になるんじゃないですか。
ファンも出演者やし、はい、女優さんもあの10人とか20人とか来て。
そうですよね。で、うん、そういう時に、まあいい、この法律でいいとして、
うん、
例えばその出演契約で一人が解除権行使した場合、うん、全員から報酬返してもらいますよって、そういう法律で契約にしちゃっていいのかどうかもちょっとよくわからないし。
確かにね。
それめちゃめちゃかわいそうじゃないですか。その、まあ、解除士としてはまあ、やっぱ辞めたいからやっぱお金返しますって、う
ん、
いいんですけど。
そんな普通のビジネスで、あり得るんですか？可能なんですか？
いや、でもまあ。
その、だから、例えば、5人でプロジェクトを組んで仕事をやります。ほんで、報酬も払いながらやっていきますけど、5人のうち1人が辞めたって言ったら、みんな報酬返してくださいね、みたいな契約できる？
いや、だけど、うん、そういう契約にしないと、その、制作者側からすると、
はいはいはい、
そのまあ、そこもリスクになってくるじゃないですか。
うん、
だからそうなると、報酬がもしかしたら少なくなって、ちゃう、
うん、
全員の報酬がめちゃめちゃ少ないとか、
うん、
いうことにもなりかねないのかもしれないし、うん、っていうことで。
普通の仕事だとそういうのって可能なんですか？
別に合意であれば可能ですね。
あ、そうなんや。うん、あ、合意であれば可能なんだ、ね、はい。うん、なるほど。
てか、むしろこの法律は、一人が解除したら全員解除って、まあでもそういうふうには読めないよな。と、ちょっとよくわかんないところが僕には、まあわかんない。ちょ
っ
と。
でもその作品取り下げてくださいって言うと取り下げないかになる。
うん、でもまあその、そこは取り下げたとしても、うん、その、お金を返す必要があるのが誰かっていう話で、うん、解除した出演者には、はお金返さなくちゃいけないって書いてあるんで、返すと思うんですけど、うん。
報酬体系ってこれ売り切りなんですかね？例えば作家さんとかだと、本書いた時に印税として、売れたら売れるだけインセンティブがあるじゃないですか。
はい。
AV はないのかな、それが。
いや、あの、それはケースバイケースだと思うんで、うん、そこも変えざるを得ない可能性があるんですよ。要するに、出来高報酬を多くするような、
なるほどね。うん、そこをそうすればいいのか。じゃあ引き下げたらそこでもらえなくなるか、ね。
というふうになる可能性もあるっていうところがあって、うんうん、なかなか、難しいというか、これ誰か、弁護士がやってるんでしょうけど、
その法律を制定するときに。
違う違う、もう法律もできちゃったものはしょうがないっていうか、そのビジネスやる上では、うん、まあ法律はできてるんで、
うん、
これ無視してやるわけにはいかないから、うん、この法律を前提にいかにビジネススキームとしてうまい、スキームを作るかっていうことを考えないといけないわけじゃないですか、うん、弁護士としては。
このできたばっかりの法律が、やっぱ社会にそぐわなかったから、やっぱやめますとか、ここを改定しますみたいなことは、今まで起こったことあります？
起こったことはありますし、これは今、2年間ちょっとかけて様子を見て、見直すってことは前提で出されてる法律なので、
うん。なるほど。じゃあ変わる可能性はあるんですね、これは。
ただ結構厳しくするぞみたいなこと言われて。
いや、これそうですよ。これなんか今。
さらに厳しくするぞみたいな
話もありますよね。業界がこれをなんか考えたその議員さんに対してすごい困ってますとか言ったら、そんなこと言ってたらもっと厳しくするぞみたいな、恫喝にも取れる発言を。
まあ、まあ、
してましたよね。
まあ、もちろん見直しだから。
あんな人も通したらいかん。もう、選挙でバーン落とさないかね、みんな。
まあ、でもそこはまあ、人の考え方で、なんていうか、そもそも、なんていうか、本番行為のアダルトビデオがいらないっていうか、それはすべきじゃないって考えてる人からすれば、
なるほどね。
まあ、そういう考えになるってこともあるかもしれないですよね。結局、このなんか、この法律で、結構、その、なんていうんですかね、まだ手ぬるいと考えてる方もいらっしゃると思うんで、例えば、うん、性行為の定義が、まあ当たり前ですけど、性交もしくは性交類似行為ということで、まあ性交が思いっきり入っちゃってるわけなんですよ。うん、ってことは、この法律っていうのは、 まあ、そもそも成功することを前提としてるよねと、
うん、
撮影で、
うん、
でも本来は本番こういうのって禁止すべきだと、
うん、
なんかどこ誰か言ってませんでした、あの殺人で人を殺しますかみたいな、あの要は映画で、
うん、
あの殺人って違法行為じゃないですか、うん、あので映画で殺人のシーンってあるけれども、はい、別に実際殺してないじゃないですかと、
うんうん、
だからアダルトビデオも実際に、うん、まあ、挿入する必要ないじゃないですかってことが多分言いたいんだと思う、うんうん、
ぼかし入ってるから分からんけどね、本当に挿入してるかどうか、う
ん、なんか多分そういうことが言いたいと思うんですよ。あ、そう、そういうことかっていうか、だから別に、
いやそこはね、その僕はあんまり心配してなくて、これ その理由で心配してるっていうか、その性行為はいらないとか言ってる人ってドラマの中で性行為があるケースってあるでしょ、
はい、
普通に映画で、その、まあ、濡れ場はそんなに長くないんですよ。はいはいはい、そのシーンが入ってるやつが、これに適用されたらどうなるとか。はい、その可能性としてあり得るでしょ、拡大解釈されたら。
いや、拡大解釈と。
火曜サスペンス劇場とか濡れ場絶対あったで、あれ。
拡大解釈というか、
うん、だからその AV の定義っていうのが。
AV の定義はもう性交にかかる人の死体、姿、形を撮影した映像であれば。
ってことは火曜サスペンス劇場で濡れ場がある映像作品っていうのはそこに該当しません？
性行為にかかるで、性行為が、さっきの性交、挿入する性交、もしくは性交類似行為、または他人が人の露出したら性器等を触る行為、これがあればいいってことです。
だからあるじゃないですか。濡れ場だから。
でも濡れ場どうかな、あれ、性器触ってるのかな、
触ってるやつもあるし、映画とかやったら、
性器触ってたら、この、いや、この条文読む限りですよ。
はいはい、
性器を触ってたら、
うん、
性行為映像制作物になるじゃないですか。で
それが、だから、はい、実際にアップで触ってるところを映してるか、
はい、
布団の中で触ってるようなところを映してるかは、その表現の仕方は違うにせよ、
はい、
映画ではあり得るやんか、そんな。
でも、布団の中で本当に触ってなかったら、多分、適用されないんじゃないですかね。だってこれ触るって書いてあるんで、露出された性器を触るって書いてあるんで。
うん、でもその濡れ場は動いてこれ該当しないの今のところ。
うん、該当しないと思います。だって性交っていうのは、濡れ場ってあれ、入れてたら、該当するってことです。
うん。
でも入れてないですよね、多分火曜サスペンス劇場で。
まあ入れてないけど、昔の映画ではなんか普通に入れてるやつあるらしいです よ、ね。いや、
それ多分それは該当すると思います。
うん。
はい。だから、性交もしくは性交類似行為。
性交類似行為っていうのは？裸でお布団に入ってるのは？
類似、ちょっと待ってください。性交類似行為の定義ってあるのかな？どっかに。性交類似行為が書いてないんで、ちょっと。まあ、そこの解釈になっちゃうのかもしれないですね、じゃあ。
でしょ？じゃあそこも。
で、ただ、なんか感覚的には性交類似行為は、なんだろう、行員？肛門。
そういうこと？
いや、わかんないけど、そうかなっていう気はしましたけど。あ、でも違うか。性器に、肛陰肛門ってどっちも露出する性器に触ってますよね。口でも触ってことになるから。うんうん、性交類似行為ってこれ何なんだろう。性器を露出された性器に触る行為は、何ですかね、入るんですかね。
だって解釈によっては入りうるでしょ。だって表現としての。
姿のことかな。
それ知らんけどよね。いや、だってこれ映像作品、コンテンツとして仕上がってるやつに対しての、
はい、
まあ、セックスの描写があるコンテンツ、
はい、
映像コンテンツを禁止しましょうっていうくくりなんだとしたら、
はい、
そんなのも全部入っちゃうよね。
そうですね。
うん、
まあ、ちょっとごめんなさい。その、まあ、可能性はゼロじゃないかもしれないですね。
はいはい
はい、まあそういう意味で結構やっぱり影響が大きい法律だっていう。
と思います。
はい、
うん。うん。だから、その表現の幅が減っていくから困ると思うで。今対岸の火事やと思ってる人も、もしかしたら自分の業界に入ってくるかもしれないですからね。
うん。まあそうですね。確かに。
昔そのよく言われてたのが、ロリコン漫画っていうの、
はい、
すいません。言葉がちょっと汚いけど。そういうのを規制してた時に、
はい、
BL の人って対岸の火事だと思って見てて、
はい、
別に気にしてなかったんですよ、
はい、
でその当時それ禁止してた人が BL の子を知らなくて、
はい、
そこを対象にしてなかったけど、
はいはいはい、
今それを知ってしまったら、あ、こんなのもあったんやって言って、はい、そこもどんどん規制されていく方向に行ってるらしいですから、
うーん、
何でもその、コンテンツを制作してるところに対して規制をかけてですよね。
はい。
厳しい規制をかけて。
はい。
コンテンツを作りにくくすると、今自分が好きなコンテンツが見れなくなるかもしれない。例えば映画ファンが映画見れなくなったりとか、
うん、
表現の幅が減るかもしれないですよ。だから、ほんまに AV のことだから私関係ないわと思ってる人も結構いるかもしれないけど、
はい、
その、やばいと思う。
はい。なるほどね。まあでも、2年後にもっと厳しくなる可能性があるんで、
はい、
さっき、方向としてはその成功をそもそも加えない、
うん、
それ成功禁止行為にするっていう、こととか、
うん、
あと、
もともとそれやったはずなんですけどね。だからモザイクかけて、あれ、うん、男優女優さんっていうのは演技をしてたっていう建前やったんですよ。で昔モザイク荒かったから本当に入ってるかどうかわからなかったけど、うん、今は、デジタルモザイクで、すごく局所だけにかけるから、うん、これやっぱ入ってんなっていう
のが分かってきた。そう、だから逆に言うとこの法律っていうのはもう成功自体認めちゃってるわけですよね。
うん、
全面的に、
うんうん。
だからそこがやっぱり良くないんじゃないかっていう声があると。
うん、
あとはもう一定期間経ったら、忘れられる権利を保護するために、
うん、
一定期間経ったらもう自動的に削除するっていう公表期間をあらかじめ限定すべきじゃないかとか、
うん、
いうふうな意見もあるようなので、
うん
まあ、この後2年経って、どういう風になるかっていうところじゃないですかね。
うん
はい、でも、逆に前から、逆にというか前からこの、こういった法律を作るべきだっていうことで活動されている議員の方々はいらっしゃったわけで、
はい、
で、今回その何でしたっけ
成人年
齢引き下げでバーンと言ったわけじゃないですか。
うん
そういう意味では有能というか、すごいスパーンと行きましたよねっていう感じ。で、AV 適正業界の方も、やっぱもっと弁護士に頼った方がいいのかもしれないですね。
うん
だって多分この法律を作るときとかに、じゃあ弁護士を使って、
うん、
じゃあ対案とかですね、デス案とかガンガン出してたか、出してたのかもしれないですよ。ごめんなさい、うん、出してたかもしれないですけど、そういったことも考えられるかもしれないですし。
いや、普通こういうのを作るときって、その業界に関連してる有識者とか集めて有識者会議をやって、実際どうなのかとか聞きながらやるべきだと思うんですけど、
はい、
そんな手順踏んでないでしょ、これ。
なんかAV 適正、なんでしたっけ、その、審査してる団体あるじゃないですか。
うん、
そこは一回ヒアリング受けてるみたいなんですけれども、うん、その、
でも
プロダクション、プロダクションとか作ってるところの、
うん、
意見があまり聞かれてないとは書かれてましたけど、うん、インターネットでは。
まあ、聞かずに好きなようにやったんやと思いますけどね。
うん、
だってこれ業界がめちゃめちゃになるような形としてね、なってるじゃないですか、うん、もう 最終形が、
うん。
絶対その制作者側の意見とか、そんな、全然考えてないと思う。
そうですね。だから、きちんとやってる適正なところと、うん、さっき山本さんが言ってたような、その、アンダーグラウンドで、
うん、
やってるような人たちがいて、うん、で、このアンダーグラウンドで人権侵害が起きてることを正さなくちゃいけないっていうのは多分みんなそう思ってると思うんですよ。だから、立法するときに、ここがきちんと潰せて、うん、逆にこのアンダーグラウンドで削除されてた人たちが、うん、この適正 AV の方にきちんと流れてきて、働けるっていうところまでやってあげたら、
うん
一番良かったと思うんですけど。
っていうか、そのためにやるべきなんですけど。
もう全部がなんかその、違法なことやってるような感じの中で作っちゃったっていう部分があるんですかね。
うん、
まあ、ただ、2年の見直しで、まあでもね、もうできちゃったものはちょっと申し訳ないけど、しょうがないんで、
うん、
これに、反してやるわけにいかないんで、うん、なんとかちょっとまずこの法律の枠内で、
はい、
どううまくできるかってことを業界としては考えなくてはいけなくて、
うんうんうん、
で、2年間の見直しは決まってる話だから、その中できちんと、なんていうか問題を浮き彫りにして、
うん、
是正できるようにするしかないのかなというところですよね。
うん
うんだから極めて AV 業界は出演者の方はハードルが上がっちゃったかなという、
うん、なるほど
お話でした。
はい、
はい、
本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見、ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。